まっこと人物辞典
第455ページです。
今日は東京医科歯科大学名誉教授で兵庫県予防医学協会副会長の平田幸雄さんです。平田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
兵庫県予防医学協会、今年度が成立してから50年というね、
記
念的な時なんです。あの先生、ご出身はどちらですの？
私京都です。
京都なんですね。
京都桂っていうところなんですけどね。
そうですか、そうですか。
18歳までおりまして、それから大学は神戸だったもんですから、はい、それ以降ずっと神戸って言いますか、はい、神戸で青春時代過ごしました。
でもふるさとは京都ですか？
え、
ふるさとは京都。
そうですね、あのただ出生地はあの当時、終戦直後だったもんですから、あの、はい、親父の実家である岐阜県の田舎で生まれましたね。すぐにもう終戦になりましたんでね、うん、それで京都の方でずっと。
岐阜はどの辺でしょう？
岐阜って関市ですね。
関、
金物って言いますか ね、
そうですね、
刀で有名ですよね。
へ、お生まれになってもすぐ京都に戻ってこられて、
はい、全く生まれてすぐそのまま京都来たもんですから、まあ親父は軍人だったもんですからね、
終
戦直後で、まあ、あのなんて言いますか、あの再就職という形で京都に行ったもんですから、ですからもうずっと京都で18歳まで育って、それから大学は神戸大学に入ったもんですからね、それからもずっと本当の意味で神戸に育てていただきました。
そうですか、そうですか。
の神戸大学の医学部に。
あ、そうですね、はい、はい、
ということはお医者さんですよね。もちろんそうです
けど。そうそうそうそう、
とってもシンプル
で、まあ、シンプルにお医者さんね。
専門はどう、何なんですか？何、
あ、卒業ですか？
はい、
はい、昭和45年です。
あ、
ご専門の。
ご専門は
内分泌代謝学と申しましてね、
はい、
いわゆるホルモンの異常を対象にしたそういう臨床分野ですね、
はい、
内科の医師をやってました。
ホルモン、
はい、
そうなんです、
ね、ホルモンっていっていっぱいありますからね、
はい、
それこそ何千種類ってありますから、
うん、
まあ、やっぱり病気と関わってるようなあの内分泌の線って言いますか、内分泌のあの臓器の病気っていうのは対象になりますけど、それは頭の先からそれこそ、うん、あのお腹の中まで含めて、はい、たくさんのホルモンを作る臓器ありますからね、
はい、
そこで異常があった場合どういうふうな症状が出て、どう診断してどう対処するか、そのそういうところを専門しておりました。
お医者さんになろうと思われたのいつ頃です？
やっぱり高校時代でしょうかね。当時あまり我々の時代、あの田中先生ご存知より、やっぱりちょうどあの理工ブームって言いますかね、もう皆さんあの、まあ、よくできる人はね、
うんうんうん、
あの工学部とか理学部行きましたよね、
うん、医
者になるっていうのはあんまりこう多くなかったし、そんなに今みたいなこうあのなんて言いますかね、あの異常な受験熱っていうのはありませんですよね、
うん、そうなんですか。
自分自身があんまりあの 弱かったものっていうことと、周りにやっぱりお医者さんいろいろ助けていただいてってことがありましたね、
うん、体が弱かったんですか？
そうですね、よく病気してあのお医者さんに助けていただきましたからね。
やっぱりあの若い幼い頃にお医者さんに助けてもらって、うん、お医者さんに野口英世なんか
で
もね、
そうですね、
うん、やっぱりそういうお医者さん、ま、結構ねお話聞きますけど、
やっぱこう病気の人の気持ちが分かるっていうのはやっぱだいぶ強みですよね、
うん、そうですね、やっぱりこう生きるか死ぬかっていうところね、いや助けていただいたらすごいなと思いますよね、
うん、あ、もうそんなにもう大変やったんですか？
そうで、昔はやっぱりかなり医療事情も悪かったですね。それでやっぱりいろんな感染症を含めて子供たちたくさんそれで亡くなってますよね。そういう時代だったもんですけどね、やっぱりすごいなと、その医学っていうのはすごいなと思いましたよね、はい、
それ先生が神戸大学の医学部入られた頃は神戸大学に移管されて、
そうなんですよ、
間もなくですかね。
そうおっしゃる通りでね、ちょうどですから神戸医大ってね、昔、はいはい、県立医大ですよね、それが神戸大学に、うん、統合されました、
はい、
その年に入ったんですね。
あ、そうです
か。はい、だから受験はだから県立医大っていう形で受験して、はいはい、それから実際あの学生時代は六甲の鶴兜というところで、はいはい、教養部を過ごして6年間、うん、あの後の4年間はあの楠木町の、医学部本館ですね。
神戸大学の教養部の後が赤塚山高校になって、それが六甲アイランド高校。
あ、そうなんですか。
伊予さんのとこ、この人六甲アイランド高校ですから。
そうです。
同じ場所で勉強したという。
そうなりますかね。
で我々の頃はね、あの今の神戸大学の医学部附属病院、有馬道の、
うんうんうん
うん、いわゆる僕ら県立病院言ってました。
そうなんですよ。県病、県病って言ってね。県病前って市電がまだ通ってること
で、平野行きの市電があってね。
へ、
うん、
それ何年くらいですか。
いやいや、それからそのちょうど先生があの入学される直前に神戸大に入って、
うんうん、いやその前まではそういうふうに言われてたっていう、うんうん、
そうですね。
ほ
あの県立病院って、神戸県立病院ってもう150周年で2年前でしたかね、
うん、
あのですからものすごく古いんですよね。
そうそう、もう明治維新の時にできるんですよ。
そんな歴史あるんですか、
う
ん、
ものすごく由緒あるっていうか伝統ある
で、兵庫県が医学校と医学専門学校を作るいうことになって、
うん、
それが県立神戸医科大学やった。
それが今の神戸大学の医学部、
うん、そうですね、はい、
でそしたらその信頼の医学部を終えられて、
うん、
あとはアメリカに行かれるんですか。
いや、大学院は神戸大学で内密を専攻いたしまして、
はい、
それからあと3年余りですかね、アメリカのバンダビルって言ってナッシュ、テネシーっていうテネシー州ですね、そこで3年余りあの勉強しておりました。
それで神戸大に帰ってこられたわけですね、
はい、それからあと国順って言って、昔あの今はもう衰退に移りましたですけども、
はい、
あの千里にある国立循環器センターっていうところに行きまして、
国順って略すんですね。松順みたいですけど。
そうなんですよね。それで6年ぐらいおりましたですかね、
はい、
それからあと東京 の, あのお茶の海沿い、東京医科歯科大学というところに勤めました、
うん、
それは一番長かったですね、24年余りでしょうか。
あ、はい、あ24年、
はい、ですからそれから終わってからあのこちらにあの帰ってきたもんですが、
はい、
本当に、
はい、
浦島太郎みたいな
感じ。あ、そっか。
神戸の方に帰られたのが何年頃です。今から何年頃、
2000ですから、あ、2012年ですかね。
まあ、ちょうど10年、
うん、本当だ、10年前です ね。
そうです、はい、
うん、ま、それまではその前の20年ほどはずっと東京に。
そうですね、はい、
もうあの、うん、助教授から名誉教授までは東京医科歯科大学でずっと、
はい、
お
そこでその内分泌代謝といいますか、ホルモン の, あの病気のことを対象、まあ、専門にしておりまして、まあ、教育教あと診療とあと研究ですね、それは中心でした。
内分泌、うん、内分泌代謝内科、
うん、
初めて聞きました。
外から取れへん物質ですわ、外分泌と違う。だからビタミンあげたら取れるわけでしょ。
うんうんうん、
だからそう体の中から出てくるもの、
うん、それはどういう研究をするものなんですか。その例えば何かこう細胞を取ってとか、ごめんなさい本当に詳しくないのでわからないんですけど。
結局ホルモンって非常に微量なもんですから、ね、それは血液中に巡って、うん、それでその標的臓器というか標的なそのあの対象となる臓器に、結合して初めてホルモンの作用とか発揮できるんですね、
うん、
だからそれがホルモンが例えばたくさん出たりそれから少なすぎたりしたりすると、
うん、
そうするとその、標的とする臓器とか組織がわっとこういろいろ異常を起こしていくんですね、
うん、
そうすると全身にいろんな症状が出てくる、
うん、
あ、もうものすごい微妙なんですけどうまいことできたもん
でね。そうですね、はい、
ね、甲状腺ホルモンがどうなってバセドウ腫病やって、ああいう
のもこうホルモンがこう多すぎたり少なすぎたり、
そうです、それは典型的なあの内密疾患ですね、うん、内密の病気が例えばバセドウ病なんかありますよね。
へ、はい、じゃ あ, もうあのな割とこう難病の患者さんを見る
結構多いですね、はい、なかなか診断が難しいって言いますかね、はい、
もう 何病院 何て言うんですか、何件もって言うんですか、何件も点々と病院を見て、
そうですね、診断の中に4時間かかることが多いですよね、はい、なかなか専門医って最初からパッとあの巡りはいいですけど、
そうですよね、
なかなかそういうあのケースも少ないですからね、っていうのはいろんな症状が出ちゃうんで、一つ の, あの症状だけじゃないんで、多彩なって言いますかね、いろんな症状が出てくるものですから、それはなんでよって起こってるから、なかなかこうあの見極めがつかないっていうところはやっぱりあの診断が難しいところでしょうね。
今の先生、はい、あのそういうご経験の中でやっぱり本当にあの珍しい症状やったなみたいなありますか。
まあ、いくつかの患者さんにあの巡り合いましてね、本当にあのそれこそ世界で何例とかそういう患者さんですよね、本当に希少なっていう感じですね、稀な疾患ですね。
どんな風な症状が出るん
ですか。例えば全然違うっていうか、本来 の, あの本来 の, そのホルモンを産生するような、そういう臓器でない別の場所からそういうホルモンを作るような腫瘍といいますかね、ができて、それでそれが出てくると、そうすると症状は全くその本来のホルモンを作っている臓器と同じような症状が出るもんですからね、
はい、
そこを探して全くないと、病変が、
うん、
でそれは全く別のと、例えば下垂体ってこの脳の後ろにある、はいはい、小さな親指体ぐらいのホルモンの王様と言われるところなんですけどね、そこで出るホルモンが、はい、例えば肺がんで出てきたりとか、そうすると症状は全く一緒だけども全然別のところが、そうなんですよね。そうすると、まあ、当時確か私卒業したのは70年ですけどね、その当時本当にまだ画像検査 CT とか MRI とか何もない時代ですよね。それホルモンを測ることさえ非常に難しい時代でしたよね。でそれをこう探し当てて、でその方なんか例えばあの胃にあったんですけどね、胃に腫瘍があったんですけどね、それを取ることによってもう全ての症状がなくなってしまった、そういう経験したことは非常に私にとっても自分の医師の人生の中でも一番大きな出来事だし一番嬉しかったですね。それが、まあ、研究をやっていきたいという大きなあのきっかけなん
です。申し上げた1970年ということは、あの神大の医学部学部を卒業された年
ですか。そうですね、1970年、そうですね。それからだからあの臨床研修をやって、それから大学に入って、まあ、研究をやろうかということになって、はい、それであのホルモンの勉強をしだしたのが、
そういう
きっかけなんですね。
こういう研究の仕方というか、その扱うものだったりっていうのはやっぱり年々こう変わっても
るものなんですか。変わってきますよね。だからアップトゥデートって言いますかね、できるだけ最新の情報をちゃんとあの、まあ、取り入れて、そして新しい技術もしっかりと習得してアプローチしていかないと、なかなかこうなんか新規って言いますかね、新たな発見っていうのはなんかつながってこないですよね。
なんかもう、ね、ずっとこう学んでらっしゃるから、こう研究もされてるから、もう絶対こうやって思ってたものが、あ、違うかもしれないっていう可能性がある、
うん、そうなんですよね。ってことですよね。だから例えばあの5年前に発見したことが、まあ、あの5年後になったらもう古くなって、もっと新しい事実が出てるかもしれませんですね。
それとアップデートをこう脳内をしていくっていうの大変じゃないですか。
そのいや、それはそれはやっぱり職業
って言いますかね。そうですけど、なんかなかなかこう追いつかへんみたいな。
どの学問だってそう
や。そうです。
あ、そうか。
やっぱり知的好奇心と言いますかね、やっぱりなんか新しいことを見出していきたいっていうね、そういうこうあの欲望と言いますかね、あのあれがありますよね。それがやっぱり一番原動力ですね。
二十数年間、まあ、我々から言うと東下りしてられて状況なんかやけたくそ悪いこと言わへん。
だから関西から ね箱根の山を越えるというのは、ね、だから大変ですね。
そりゃ文化の果てまで行くわけですから。で、そう二十数年でこっちへ帰ろういうのはなんかあの思いが終わりやったんですか。
そうですね、やっぱりあの一つにはやっぱり私の恩師といいますか、はい、内密を指導していただいた、うん、あの恩師をおられましてね、はい、その方からのお声掛けもあったのも事実ですし、それからやっぱり、まあ、やっぱり老後といったらあれですけどね、まあ少し関西出身でしたし、やっぱり関西に対するノスタルジーがありましたですね。そういったの非常にありがたかったです。ですから本当に55、まあ、なんて言いますか、25年ぶりに四半世紀ぶりに、関西、特に自分の生まれ育った神戸に帰ってこられて非常に嬉しかったですね。
今どの辺にお住まいです
か。今芦屋です。
芦屋ですね、はい。それでそのこっちに戻られて予防医学協会の仕事を始められ
た、ね、はいはいはい。
予防医学協会のお仕事はどうですか。
そうですね、あのやっぱり予防医学っていうからにはやっぱりこうあのその病気そのものをできるだけ早く予防するっていう意味合いでは、とか病気になる前にちゃんと病気を早く見つけて早く対応しましょうっていうのが本来 の目的でありますし、はい、それともう一つはやっぱりできるだけ健康に、を維持していただけるような、そういうことをあのできるだけ、皆さん方に、推進することによって、私たちのミッションといいますかね、貢献度が、貢献が決まると思うんですね。それが本来の目的でありますから、やっぱりその中の中心的な、まあ仕事というのはやっぱり、検診事業というのがありますよね。やっぱり検診によってやっぱりできるだけ早くその病気、例えば生活習慣病を含めてですね、がんもそうですね、はいはい、早く見つけて早く対応しましょう、そのことって病気は進行して、重篤になったり、あるいはがんでかなり、進行してしまった、そういうような状態をできるだけ早い時期から、対応治療できるということは非常に大きな意味合いありますよね。私たち大学病院で見てたらかなり進行したような、あるいは非常に重篤なそういう病気の方ばっかり見てますよね。でも実際医学ではできるだけ予防することによって、そういう病気になる前に早く対応できるということ、それは非常に重要ですよね。 特に予防は最大の治療といいますかね、そういう言葉はありますよね。だからはっきり言ってその進行してしまったって病気になって病院行く前にちゃんと、検診を含めたそういう、ところに行って早く病気を見つけて早く対応すれば、それだけ、まあ、健康を維持できるということもありますよね。はい、
まあ、大丈夫、何にも悪くないから検診大事時間でも大丈夫じゃなくって、うん、もう定期的に検診は、
そうです ね、特に定期検診を皆さん方に特におすすめしますよね。最近は、まあ、皆さんよくご存知のメタボ検診といいますかね、そういう特定検診というのは、必ず年に1回皆さん方に案内状行くと思うんですね、
はい、
それはもうぜひとも中高年の方を含めてやっていただき、受けていただきたいですよね、はい、
私なんかね見るからにメタボやとみんな思ってるわけところが血液検査したら引っかかってんのは体重だけですね。だからCからのメタボのあれ消えへんのですよ。
血液の数値ももう全部正常で、そうやってこう検診してたら分かるっていう発見もありますよね、自分の体の中のこと。
ね、4年前に入院したでしょ、直前 の血液検査はね、もうバラバラでした。やっぱりちゃんと出てきますね。
おっしゃる通りですね。やっぱり私もやっぱりなんて言いますか、それほど現役時代というのはやっぱり定期検診を受けてもその数値に対しての関心度はそれほど高くなかったんですけど、やっぱり自分自身が予防医学に携わるようになって自分自身の健康診断のチェックを、見れますので、ね、やっぱりこう十分でないということは、
はい、
例えば異常値って言いますか、少し値が高い、そしたらやっぱり生活習慣を少しこう改善するだけでずっと数値は良くなりますよね。ですから今の生活習慣病の中でもメタボの対象となっている肥満と、それから、まあ、特に腹部肥満ですね、それとあと高血圧、それから脂質異常から体糖の異常といいますか、
はい、
血糖値です
ね、はい、
そういったものについてできるだけ早めに検診を受けられて、少しでも値が高い、あるいは予備軍だと言われたらしっかりと生活習慣を改善するということは非常に大切ですよね、そのことによってやっぱり最終的には動脈硬化とか、それから脳卒中、心筋梗塞、そういったいわゆる生活習慣による心血管病の発症、あるいは重症化っていうのは防げるっていうことなんですね。
だから
ぜひとも、皆様にお受けしていただきたいと思いますね、はい、
検診もね大事ですね、はい、ということで今日は東京医科歯科大学名誉教授で兵庫県予防医学協会副会長の平田幸雄さんでした。平田さんどうもありがとうございました。
失礼いたします。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西がAM558kHz、FM91.1MHz でお送りしています。